歳になったらお金かかんない遊びって行くけどね。
いや、例えばですよ、三越とか行って、うん、いいもの買ってきて食べるって結構楽しかったりするじゃないですか、うん、それ結構高い米でも、うん、別に1000円出せばそれなりにいい米買えますよね。
ああ、それはあるね。
すげえいい米買ってきて、うん、自分で炊いて食ってるだけで結構楽しめますよね、うんうん、
あの炊飯器ちょっと高いやつね
とか、 もしくは鍋で炊くとかしてやるだけでも楽しめるし、
いや僕はあのね、あの一番、ご飯で僕の中ではベストは飯盒なんだよ。
あ、飯盒炊飯、
うん、
はいはいはい、
あれはやっぱり楽しい思い出だねきっと。
うん、うん、私河原でやったことありますけど
楽しい思い出なんだよ。
自分で炊くっていう感じがね、
もう飯盒はやっぱりベストだね。飯盒で炊いてあげる、
あ
しかも炊いてあげる、
はいはいはいはい、
好きな子に炊いてあげる、
はいはいはい、
で僕学生時代買ったね、早稲田に行ってる時にあの買った、オーブントースターがね、
は
あ、ちょうどね飯盒がついてて、ご飯が炊ける。
え、そんなのあったんですか。
あったんだよ、これはもうかなり使ったよ、つい最近まであったもん、うちに。
へえ、
うん、これは、あ、僕はキャンプ行った時に飯盒で炊き方を覚えて、飯盒で炊けるっていうのはちょっと僕のね、あの万が一の時のね裏技として一応持ってんだ。
あれ確かに炊き上がったのも逆さに置きません？
そこで、あそこでひっくり返すんだよ。
ですよね。
あそこでね、ぶちまけるんだよ。
あ、間違えてね、間違えて。
熱いから。
はいはいはい、
うん、あれ、あの要するにあの火から外す時に、あの飯盒のあのこう取っ手みたいなところ、あのピロピロになってて、それそこに真ん中のところがバコッとへこんでるんだけど、はい、そこに木の枝通して、はい、火から外して軍手で持ってひっくり返すのが蒸らしになる。
あ、蒸らし、あ、そうそう、
あれが蒸らしになる、
はいはいはい、
うん、であれの蒸らしが大事と、それからあの早すぎてもダメだし、
うん、
あのあそこからね水がポコポコポコポコって縁のところからちょっと吹き出す間があって、うんうん、あれが目印と、あとは蓋を木の枝で押さえてボコボコって言ってる感じの感覚。
なんか叩いたりしてません？あの、
あ、叩く
もある。押さえたり
上でね、上でね、蓋を押さえる、蓋とか横を押さえるとね、中のグズグズグズグズっていうのが手に伝わる。
へー、
結構ね、あれは難易度高い、
うん、
もうあの老舗の天ぷら屋の親父が音でなんか見極めるっていうのと同じぐらい ね、なかなか大変な作業で、でもう一つはあの事前の準備としてはね、水の量なんだ
よ。うん、まあそうですよ
ね。水の量がね、すっごい分かりにくいの、飯盒って。
ああ、そうなんですか。
だって目盛りが中にあるんだもん。
まあそうですよね。
うん。うん、要は真横から覗けないんだもん。
まあまあそうです
ね。透明じゃないから。
うん、そうですね。
目盛りを上から見るってすごい難しい作業なんだよ。
うん、うん、うん。
うん。で、あんな目盛りも、なんかこう、金属のペコって膨らみだけだから、横から見ると、うん、お米が大体どれぐらい入ってて、
うん、
水がどれぐらい入ってるかっていうのはすごい難しい。
そうですね、
見極め方。
そうですね、
お米は蓋で測る。
ああ、そうだそうだ、
うん、お米の量は蓋で測って入れて、うん、で それを入れてから今度水を入れて、うん、で水の量をがお米からどれぐらい出てるかっていう、
炊いてみて、あの、うん、
それでそれは結局ね、指で測る。指入れて指の関節で、
はいはいはいはい、
どれぐらいかっていうのを測るんだよ。
うん
うん、でこれがあるんで、この自分の楽しかった記憶があるんで、僕のベストはね、飯盒で炊いたやつなんで、
うん、米炊くだけでかなり楽しめますよね。
うん、もうこの炊いてる作業が楽しい、食べてる前に。
あ、そうですよね、
うん、食べる前にこのね、で要は究極ね、人間が生き延びるってね、昔の楽しかった記憶だって。
あ、うん、そうでしょうね、
うん、
そうですね。
だからさ、これは結構グイッツの中でもさ、あ、昔あんなだったよねっていう話をするとさ、なんかテンション上がるよね。
うん、
もう、なるちゃんと会った時に、テレクラに取材行った時とかっていうのさ、話すと、なんでテンション上がるかっていうと、
うん、
やっぱり昔の楽しかった記憶って、
うん、
今の元気になるんだよ。それがあるかどうかなんだよ。うん、うん、で、要はそれをどれだけ持ってるかなんだ
よ。ああ、そうかそうか。
で、やっぱ喋った方がいいって、それを喋ってると結局自分の中に元気が湧いてくるんだって、
うん
うん、だから、矢沢駅さんは完全に自分で喋りながら自分で元気になってるじゃん。
ああ、そうですね。
山本関西さんとか、
はいはいはい、
元気系の人たちとか、
はいはい、
うん、
そうですね、山本関西さん
も
そ
うだ、ね、うん、で、親父たちも昔話すんじゃん。あれ親父たちは元気出んだよ。
うん、
お年寄り戦争中の話するじゃん、
うん、
あれ、やっぱり元気が出んだよ。 あの時は大変だったよみたいな、毎日スケトウダラでみたいなとか、あ空襲があった時はとか、年いったらそんな話ばかりするやん、でそれはそれを言うことで元気が入ってくる、だから大事なことなんだよ、だから聞いてあげないといけないし、で歴史の勉強っていうと大昔の勉強ばっかりやるんだけど、やっぱり父親母親が若かった頃の歴史の勉強するとね、親と話ができるんだって、よく本でこうやって書いてあるけどあれどうなのみたいな、だから終戦直後の時に父親が何歳だったのかとかってあやふやじゃん、だって、うっかり間違うと戦争行ったようなつもりで話してるよ、兄さんから聞いた話なんだけど、うちの父親は終戦の時13歳だからさ、でもやっぱり戦争の話は出てくるわけで見たかのように、でも面白いことにね、この間うちの、堺市高市って隣のところでね、昔話っていう近所の昔話っていうのがね、小学校高学年 4,5,6 年の作文のお題で、郷土の昔話を集めるって、
あいいじゃないですか、
面白いよね、郷土の昔話を集めるっていうので、やっぱり郷土の話だから狐の恩返しの話が結構多いのよ、地元なのよ、狐の恩返しの話っていうのはうちの郷土の話なので、恋しくば訪ね来てみよう篠田春って、歌の狐の恩返しの話っていうのは、うちの地元のその話がいっぱい出てくるんでね、おびっくりしたのはね、戦争中の空襲の話、ひいおばあちゃんに聞いたっていう話、でひいおばあちゃんに聞いた話ってのは僕作文審査員やったんですよ、でその審査員やったらね、ひいおばあちゃんから空襲の時はねこうだったんだよって話がうちの父親の話と同じなんだよ、全く同じなんだよ、描写が同じですごいなと思って、
へ
え、あリアルだったんだなって
共通の体験だったってことですね、
同じ話なんだよ、全く、これ不思議だよね、だってテレビとかないから、テレビで見た話じゃないんだよ、みんなが共通の体験をしてるんだよ、言ってる描写がね全く同じ描写をが出てくるんで、うわすごいな、ということは戦争中の話は昔話なんだよ、
あそうですね、
でしかもそれはひいおばあちゃんから聞いてるっていうことで、生体験じゃん、生体験ってすごいよね、生体験の人から話を聞くって、もうだんだんさ僕らは、え、なるちゃんとこのお父さんは戦争はどうなんだって、
行ってますね、陸軍士官学校で、あだから、士官で、だから戦地では赴いてないです、
その時、終戦の時は何歳、
終戦の時に、いくつだろうな、20歳ですね、
あもうだから一歩間違うと戦地だよね、
もうすぐに言うわね、
まあ、あれだから学徒出陣やってるから18、19で行ってるから ね、
うちのだから士官だったんで、士官学校だったので、なんかね、同期のやつがこれは日本は負けるとかってこう演説をぶち始めたりして、やめろお前はみたいな、そんなこと言うなみたいなことで大揉めしてるうちに終戦になったんですよね、
もういざ今もし日本が戦争になってもね、もう僕らは召集されないんだよ、45歳までだから、
あそうなんですか、へえ、
あれだから19から45歳だから、
あ使い物になんないんだもん、
もうだから旗振って駅に見送りに行くからだよ、
あれ、あそうですか、
へえ、やっぱり肉体勝負だからね、
まあまあそうでしょうね、
だからまあ昔の年齢だからね、だって昭和20年の日本の男子の平均寿命が 22.9 歳だから、すごいよね、そんな時代だもん、そんな時代の話をしても奥さんは納得してくれないと思うけど、だから奥さんに、この人が、やっぱ奥さんとお金があるとかないとか関係なしに、どれだけ二人で楽しめるかだよね、もう究極さ、セックスってお金ほんと何もいらない世界じゃん、
そうですね、
もう個人のフィジカルとメンタルの総決算だよね、
あと私だからそれかもしくは奥さんが見えっぱりっていうか文句言ってるわけでしょ、女の人は見えっぱりじゃないと困るんですよ、
逆にね、それでいいんだと、話してあげる、
女の人はやっぱ見えっぱりじゃないと困るんだけど、なかなかそれに使うお金がないのは申し訳ないっつって、いろいろとやってあげたらどうですか、
何を、肉体奉仕、
神さん、うちだと神さんが朝起きた時に、お風呂に水入れてちょうだいって、
あ あの家庭内労働のシェアリング。
そうだから、じゃあ入ってお風呂にお湯入れながら、あそういえば洗濯物上がってるなと思って、洗濯物干す前に、あ、うん、洗濯物がまだ下がってると思って、あとで取り込んで、うん、ちょっとアイロンは今かけると、ご時世だから電気使っちゃいけないから、アイロンかけずに手でこうスーッとやって、たたんのぞいて、やってるし、お、おいおいおい、お風呂もう入ったから、お風呂入んなさい、入んなさいって言って、お風呂入ってもらって、お風呂上がった時には、洗濯物が干してあり、洗濯物が畳んであるみたいなことをやってれば、多少なりとも奥さん喜ばないですかね。
あの、十分な見栄になるよね。
うん。
やってくれてんだから。
ですよね。でそれでついでにちょっと、食器も洗っといてって言われたら、しまったと。
何がしまった？
言われる前に洗っとくべき
ですね。すいません、気づきませんね。すいません、気づきませんで失礼いたしましたみたいな。
そう。
うん。
っていうぐらいでやっとくと、そんな文句言わないですよ。まあ、それでも言うんだけど。
いや、でも、それを近所の奥さんにね、うちの旦那は、もうこういうこともこういうことも、まあ、当たり前のようにやって、あの今日はもうあの食器洗うの忘れてはちょっと私言ったんだけどって、うんうん、結構な見栄だと思うよ。
そうですよね、
うん、羨ましがられるよね、うん、羨ましがられると思うよ。何らかの形でみんなから羨ましがられるってすごい大事。要するに基準は多分この人の奥さん の、うん、あの友達の範囲の中で見栄が晴れればいい。
ああそうかそうかですよね、うん、
見栄が晴れるっていうのは要はあのパリス・ヒルトンと比べるわけじゃないじゃん。
まあまあそうですよね、
うん、別に知り合いじゃないから、
うん
うん、で要は見栄っていうのはいつ張るかって同窓会行った時とかさ、
はいはいはい、そうですよね、
うん、
近所の人とすれ違った時とか、
うん、あのママ友に会ったとかの範囲の中で、うん、お宅はどうなんですかみたいな話で、ここだけじゃない。実はだから見栄ってそんなあのワールドワイドな戦いじゃなくてローカルな、すごいかなり局地戦だよね、
うん、
でうでね、局地戦だからその局地戦で勝とうと思ったらそんなに難しい話ではないよね、
うんうん、とりあえずだからもう稼ぎが悪いんだから、うん、稼ぎが悪くてすいませんって
悪いとこでの議論じゃなくて、うん、その見栄を張れるところどこで見栄を張る勝負に持っていくかっていう、うんうん、だから給料どうなのっていうそんなことは実は実質的には勝負にならないよ。だってみんなビトはもう持ってるしさ。
あ、まあ、そうですね、
今
持ってますね、
うん、で、あの私ビトン持ってないっていうのは、
うん、
言うのはさ、逆にビトン持ってないっていうことは逆にこの人はお金持ちなんじゃないかっていうぐらいの感じがするよね。
ありますね。ただあのよくポイントは、うん、ビトンのあのちょっと流行った白いエナメルっぽい白い財布あるじゃないですか、
はいはい、
あれが、
うん、
あのそのまま今使ってると、うん、ものすごく表面が汚れてるんですよね。
あのこのビニール素材みたいなのが出た時に、そ
うそう、消しゴムで消せないんですよあれ、
うん、
あの汚れは。
だって日本の 1億2000万人のうちの男も含めてね、おじいちゃんもあの赤ちゃんも全部含めて2000万人が持ってんだもん。
そんなに売れたんですか、
ね、もう2000万人が持ってた。2000万人がビトン、 何がしかのビトン持ってる。何がしかのビトン持って
る。あの白いだからビトンの財布の汚れたのを、うん、やっぱりあれは汚れたのは使いたくないですよね。
まあ逆にあの、マニア受けっていうのもあるかもしれないし、すごい定番のモノグラムの定番のを持ってるよりはみたいな。うちの妹はね、あのちょっと一生のお願いって言ってあの来てね、連絡が来て、
は
あ、うん、あのお兄ちゃん一生のお願いだからビトン一個買ってほしい。
え、はいはいはい、
うん、
うん、
おえ、な何でいるのみたいな、
うん、
いやあの参観日に行くときにビトン持ってないとみた
いな、へ
えっていうのがあったんだよ、
うん、
何入館証なのそれみんな持ってるから、みんな持ってるから、
うんうん、
ビトンないから、
うん、
って、おじゃろさ好きなの選んどいでよ、
うん
うん、好きなの選んどいでって言ったらね、うん、いや入るの怖いもんって店に入るの怖いって、そんな店に入った私らがそんな店に入ったら騙されるすごいでしょ、
面白い、
うん、手塚山なんだけどね、一応
え
学校手塚山なんだけどね、お嬢さん学校なんだけどね。
そうですね、
ああ、
はいはい、
でなんかよ、じゃあ、じゃあ分かったって言って、うん、で僕当時ビトンの研修やってたから、
うん、
店行ってうちの妹がね、それ一個欲しいって言って、
うん
うん、で妹聞いた、あのどういうのがいいのって言ったらね、とにかく一目で見てビトンって分かるやつ
えらい
普通さ、できるだけ分かりにくくてビトンっていう風に行くじゃん普通、
うんうんうん、
偉いねうちの妹、
うん、
一目で見て分かるビトン、
うん
うん、 それで、うん、一目で条件はね、そうだな、条件はね、とにかくね、お兄ちゃんね、マニアックなものやめてねって。
へえ。
限定品とか見て、あのバッチモに見えるから、うん、一目で見て、一目で見てビトンと分かるもの、はい。もう一つはビトンの中で最もみんなが持ってるやつ。
へ
すごいよね。
すごい。
一番避けるやつじゃん、それ、うんうん、みんなが持ってるから嫌だって普通行きそうなのに、うん、一番みんなが持ってるやつ、うん、言ったよ、それ店で。うちの店からこう言うんだと店行ったら騙されると。騙されることはないから。絶対騙されるよ。いや、私らはもう貧乏人なんだから、そんなところ行ったらもう絶対騙されるからって、
うん
うんうんうん、で、あれしたんだよ、買ってきて、それ一番定番。
はいはい。
うん、本当さ、これでいいですかって言われて、言われて、いや、実はこれこういう事情なんで、みたいな、
うんう
ん、それで、中にあの袋が入ってるじゃん、布の袋みたいな、
はいはいはい、
いいやつが、あれ何に使うか、ちょっと結局あれ、あの使いようが難しいんだけど、布の袋みたいなのは娘のお姉ちゃんがもらって、
はい、
結構硬い箱じゃん、あれはあの弟がもらって。これでね、なかなか偉いんだよ。うちのところはね、なかなか仲良しなんだよ。
うんうん、
あのお互いね、名前呼びだよ。
うん。
うん、ママじゃない。うん。うん、ひとみちゃんで呼んでる、娘が。うん、あ、めいっ子が。
うん。
子供が。うん、そしたらうちの父親がね、うん、じゃあじいじやめてくれと。
うん。
しょうちゃんにしてくれと。
うん。
みんな名前呼びになってる。
うん。
うん、で、気使うのさ、なんか買ってあげたら、
うん、
旦那さんに悪いじゃん。
ああ、
気遣うね。
はいはい。
うん、ああ、じゃあ稼いでるからと思ってそんなしたらみたいな、旦那さんの手前ってあるじゃん。ここは旦那さんがいい人なんだよ。
うん、
器が大きい、
うん、
器が大きいから、
うん
うん、あ、ちょっとゆうさん、あのか、なんか気悪くしてなかったって、うん、それ言っといてちゃんとねって、
うん
うん、っていうふうに言ったらね、あ、言ったらね、ゆうちゃんね、僕は何を買ってもらおうかなって言って
た。いいですね、ほらかでね。
すごいよね。
はい、いいですね。
あの、ここんち、そういう感じだよね。